At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいました。
いらっしゃいませ、
はい、
そうだ、一言言っといていい、
は
い、
何、
青木がさ、いつも水曜日出せ水曜日出せってさ、うん、嫌味っぽく私に言うじゃん、
まあ、最近
は私だってさ、スペシャルウィークのゲスト小泉今日子さんが出たんだよ。小泉今日子さんが良かったよ。
青木治さんじゃなくて。
あ、なるほどね。いやいやいや、そりゃそうでしょ。スペシャルウィークのね、金曜日が僕で大丈夫なのかなっていう。
私は小泉今日子さんがフェードアウト歌ってる時に、うん、おかっぱに髪型をそっくりにしたことまであるの。うんう
ん、それを伝えたかった。それを本人に伝えたかったの。ね、文句言うな、いろいろ余裕あるんだ、それはそれなりの局の事情もあるし、だってそんなことあるか、なんだかよく分かりませんけども、はい、さて、ご本の方はこれいつ出たんですか。
あ、その破壊者たちへっていうのはもう10月くらいでしたかね、はい、
う
ん、こちらでもはい、ちょっとプレゼントさせていただきましたけれども、はい、幸い好評で、
2018年からこれはどっかの、
ね、
サンデー毎日、
サンデー毎日、
はい、18年19年20年、はい、21年分の、はい、コラムでいいんですか。
そうですね、うん、コラム、
まあ、エッセイですか。
そうですね、サンデー毎日で連載しているコラムと、うんうん、はい、うん、それから、まあ、これもサンデー毎日で1年に何本か書いているルポ、特に沖縄とかなんかのルポを一冊にまとめた、だから3年間分くらい僕がサンデー毎日で書いた本を毎日新聞出版からまとめて出したと、そういうことですね。
ご本ではこの10年間一体何をしてたんだろうということをいろんな角度からお書きになってます、はい、私の友人はこのご本はもうあれだったのね、ジャーナリストの教授が書かれていると言って大絶賛しております。私もそういうふうに思っております。
まあでも別に、うんうん、ね、僕はそんなに特別なこと書いてるつもりないんですけれどね、うん、だから、まあ、どっちかっていうと、うん、もちろんね、頑張ってる記者さん、うん、プロデューサーさん、うん、ゴールデンラジオ含めてですけれども、はい、いますけれども、うん、やっぱり全般的に、ね、最近ちょっと今始まる前にも話しましたけれど、はい、なんかこう批判ばかりって言われて野党がまあ姿勢を変える、まあ、野党っていうのはそういう意味では批判だけプラスこう建設的な提案っていうのも必要なのかもしれないですけれども、少なくてもメディアとかジャーナリズムっていうのは基本的にはやっぱり第一義的には批判的精神を常に持ち続けるっていうところですか。
あとは野党が批判ばかりって、それテンプレの悪口で批判ばかりじゃないからさ、嘘じゃん、
まあそう、てか、僕に言わせれば、そのこの間その、ね、今大竹さんに紹介していただいた、僕コラム集でも書いたんですけれども、冷静になって考えてみれば、例えば、まあ、先日その国側がこう認諾っていう手続き取った、まあ、あの森友学園の問題、公文書改ざんの問題、あの加計学園もそうですし桜もそうですし、あるいは法務大臣夫妻が捕まったその問題、あの買収事件ですよね、もそうですけれど、結局、まあ、ある意味で誰もこう責任を取ってないし、
そうだ、
心から謝ってないし、うん、かつそれからあの真相もよく分かってないっていうことを考えれば、まあ、その野党もそうですしメディアもそうですけれども、やっぱり本当の意味での批判力、そのファクトっていうものをつかみ出してこれはどうなんだっていう、こう批判力がこう欠如しているから、結果的にはわからない、よく安倍政権の時に、まあ、ベテランのこう政治家もそうですし、ジャーナリズムの世界の人もそうだし、僕もそういうことを言ったことありますけれども、この従来だったら内閣の一つや二つ飛んでてもおかしくないようなことが起きても、それはそのスキャンダルにせよ、その政治問題にせよ、あるいはそのいろんな問題のある法律にせよ、飛んだはずなのに安倍政権は飛ばないっていうふうによく言って嘆いてたんですけれども、もちろんこう民主党政権が失敗して野党が多弱状態になったっていうその政治状況のせいも大きいんですけれど、僕 まあ、やっぱりこう基本的にはやっぱり野党メディアの批判力、うん、もうちょっと正確に言うと、うん、きちんとファクトってものをつかみ出してきて、うん、どうなってるんだっていう、 こう能力がこう弱ったっていうことは、うん、やっぱり非常に大きいだろうなという気はしてるんですけど、
どんどんどんどん新しい問題ごとが出てくるけど、うん、根っこはつかまってつながってるじゃん。
まあつながってる面もありますよね。
批判しきれてない、
うん、そういうことでしょ、
ね、
う
ん、
だから今回のね、こう先ほど申し上げた、うん、まあ、赤木俊夫さんがこう亡くなったっていう事件もね、うん、その奥様の雅子さんが、うん、まあ、一生懸命、まあ、いろんな方々のおそらく支援を受けられながら、はい、こう裁判をやってきたと、うん、でこれも認諾って言って認めちゃう、うん、でこれ1億確か700万円の賠償金をだから丸々払うと、うん、でそれはもちろん、うん、そのこう一人の人間がこう国の命令によって公文書改ざんなんて違法行為をさせられて精神をこうおかしくしちゃって亡くなったってことを考えれば、決して安い金額では、あの高い金額ではないと思いますけれども、ただこれも我々の税金ですからね。だから全部責任認めるんだったら、きちんとこう公文書の改ざんというのがなぜ行われたのか、うん、まあ、もっと遡って言えばその国有地、まあ、これも我々の共有財産ですけれども、うん、がなぜあの森友学園に格安で売却されかけたのかっていうあたりをきちんと説明をして、うん、で責任を取り、うん、謝罪をするっていう手続きをしないで裁判を終わらしちゃうっていうのも、うん、
ダメダメ、
だってこれはひどい話ですよ
ね。雅子さんは最初から言ってんじゃない、うん、本当のこと理由が知りたいってね、うん、求めてるのはそこだもん、
う
ん、
そう、そういうことですよね。だからよっぽど例えばこれからいろんなその裁判の場合に証人としていろんな人が呼ばれていくっていうようなこと、まあ、もちろんこれは裁判所が決めて最終的にはこう証人として出るか出ないかっていうのはまあわからないわけですけれども、うん、それがよっぽど嫌だったのかなという感じはしますよね、うん、
税金っていうのはなんか合点がいかないんだけど、
いかないですね。それは本当はそうですよね。
いやだって誰かでしょ、うん、誰そいつが払えよって
まあそうです
ね。ただ普通思っちゃうけどね。
そうだけど、まあ、うん、公務員として、うん、まあそれはそのこう政治家というかね、うん、閣僚にせよ、うん、それから官僚にせよ、うん、公務員として職務でやったっていうことの中に、うん、例えば過失なのか、うん、その意図的なのか、うん、違法行為があった場合っていうのは、うん、それは国家賠償請求訴訟が起こせるっていうそのこう法律があってね、でこういう形で起こしているわけですから、最終的にはやっぱりそのこう国家権力の行使によってその被害を受けると。でしかもその国家権力っていうのは基本的には民主主義国家なので、我々が選挙で選んだその多数の与党から選ばれた者たちが行政府を構成しながらその官僚を使ってやるわけですから、その中でその不幸なことが起きれば、まあ税金使ってそのきちんとこう救済しなきゃいかんっていうのはそれはまあその通りなんだけれど、でも納得いかないですよね。
というかあのむちゃくちゃもうこれでいいだろうみたいな舐められてる感じがする。
まあそうですね、
だからあのバカだと思われてる。あの赤木さんのことは赤木さんの奥さんだけの戦いじゃないんだよね、うん、私はそのバックに私たちがいるわけよね、うん、不正があったのは分かってて、うん、その説明っていうのをまあいいだろうってごまかすって相当うちらが舐められてるってことだよね。
これ今までずっとその調べはついている、処分は終わっている、赤木ファイルの存否も言わない、開示したとしても黒塗り、どうしてここの時点で急に、認諾という手続きを取って、しかも1億円ってこのお金の意味合いって何なんですかね。
まあ、1億円というのはそもそも、あの赤木さんの側が、そのこう請求してた金額をそのまま丸々認めるってことになるわけですから、あれですけれども、なぜこの時期にその急に認諾したのかっていうのは僕にはよく分かりませんけれども、ただそのさっき室井さんが言ってたね、その全てのことが通底しているところがあるっていうのは本当その通りで、あのこれは久しぶりに朝日新聞の見事なスクープでしたけれども、例の国交省で起きていた、はい、その統計データの、そのまあ書き換え、まあ、改ざんですよね、これもその本当はなぜそんなことをしたのか、これ8年前からって言われていて、でさらには途中からはっていうか、まあ、その直後からは二重計上もしてたと、つまり簡単に言えばそのこう建設業の受注データを水増ししてたわけですよ、でこれ一体なぜなのと、それもひょっとするとこう通底してるのかなと、
いや通底じゃ、あの あれかオープニングでやったやつ、うん、だからそのアベノミクスが成功してるっていうふうに、うん、その見せたいから、まあ、
GDP の数字を少しでも上げたいかゆえなのかという、
ね、そうだから2018年にねこれも問題になりましたけども厚生労働省 の、 その雇用統計のデータも水増しされてたというのも、うんうん、これも結局そのさっきと同じでその本当の理由ってのはよく分かってないわけですよ。なぜそんなことがされたのか、うんうん、でこれもやっぱりそのこうアベノミクスのこうデータを良くするためだったのではないかと、うん、で安倍さん当時そういうふうに追及されて国会ではそんなことできるわけないじゃないですかって言ってたんだけれど、うんうん、またここで出てきたってことになってくると、うんうん、やっぱりそのこう一強政権っていうものの下で、うんうん、これはメディアの世界でも忖度して、うん、こうなんていうのかな、こう萎縮するっていうような現象が起きて、官僚の世界っていうのはもっと起きたわけですよね、うんうん、ひょっとするとそれが原因だったのではないかっていうあたりを考えると、うんうん、やっぱりこの問題も通底しているっていう感じがしますよ。もうでも
悔しいね、ん？悔しいね、うん、なのにやっぱり選挙になるとさ、うん、もうまたぶり返すよ、うん、選挙でなんですごい野党勝てなかったんか、うんうん、
はい、でね、はい、僕ね今日実はこれをちょっと申し上げたくて来たんですけれども、うんうんうん、あのやっぱりこれもちょっと同じようなところがあるんですけれども、うん、例 の、 その沖縄の辺野古の移設問題、これはもう以前から僕この番組で取り上げさせていただいたと思うんですけれども、うん、まあもう皆さんご存知の通り、うん、沖縄の人たちは基本的にはもう住民投票までやって県民投票までやって嫌だと言っているわけですよね、うん、で今年来年実は1月に名護市長選があって、うん、まあ、名護っていうのは辺野古を抱えているその自治体ですけれども、うん、名護市長選があって、はい、9月には県知事選があるんですね、うん、だから来年沖縄はそれからしかも来年は沖縄が本土復帰50年っていうすごい大きな節目の年で、うん、だから5月がちょうど50年になるんですけれども、うん、だから僕の中では、まあ、沖縄いいやっていうか沖縄は大切な年なんですけれども、うん、要するに辺野古の基地移設はもう嫌だと言ってるんだけれど、うん、今までの構図っていうのは嫌だと言っている沖縄、うん、でその沖縄に基地が集中していることの矛盾、うん、でも国はこれしかないんだって言っているこの対立だったんだけれど、うん、ここに来て皆さんご存知の通り僕ら本当に考えなきゃいけないのは、うん、一つはその軟弱地盤っていうのができ、うん、こう存在が分かって、うん、今回沖縄が不承認にしたのは、うん、本当にこんなものできるのかっていうことを言い出してるわけですよ、うん、はい、つまりその嫌だっていうだけじゃなくて、うん、本当にこんなものできるんですかっていうことを沖縄が指摘していて、うん、僕沖縄で何度も取材しましたけれど90メートルの軟弱地盤なんていうその工事をした経験も、うん、それから機材もなくて、うん、作れないんじゃないかと。
だってあれでしょ、ちゃんと下まで打てる杭作るためにはそれを乗せる船から作らなきゃいけなくなる、
うん、その船がないっていうことでしょ、うん、でそうなってくるとそのこれ沖縄の人たち多分こういう言い方したら怒ると思うんだけれど、うん、それこそ我々の税金使っておそらく超単位ですよ、うん、の金使って埋め立てて、うん、できませんでした、うん、あるいはできてもズブズブとさらに沈んじゃいますみたいなことになると、うん、とんでもない無駄遣いをするってことになるわけですよね、
うん、ただ海汚しただけじゃね
っていうことになっちゃうし、うん、それからもう一つ僕これもさらにもっと重要だと思うんですけれど、うん、これも報じられてますけど今回その沖縄県の玉城デニー知事がそのこう防衛省が出した設計変更っていうのを不承認にしたわけですね、うん、はい、でそれに対して国側はどうしたかっていうと、うん、行政不服審査手続きっていうのを使って、うん、その不承認っていうものをこう覆そうとしてるわけですよ、うん、
はい、
でこれ行政不服審査手続きっていうのはこれ行政不服審査法っていう法律に定められてるんですけれど、うん、これ基本的には国会賠償法さっきの国会賠償法なんかと合わせてこの救済三法って言われててね、うん、基本的には行政者がこう不当なことあるいはそのおかしなことをしたときに、うん、国民市民がそのやめてくださいと言ってこう使うものなんですよ、うんうん、つまりこれだから行政
使い方がおかしい
おかしいんですよ、全然おかしくってその行政その、不服審査法の一条ってこう書かれてるんですね、うん、この法律は行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、うんうん、国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保することを目的とすると、
はいはい、
つまり、うん、国とか行政庁がおかしなことをやったときに、うん、助けてくださいって言って国民が使うものなんですよ、うん、それを今回政府は使って
国が使ってる
んです、そうなんですよ、
すごいやばだってもう地元の人の民意は何回も何回 も、 もう示されてるじゃん、
そうで ここで考えなくちゃいけないのは、うん、つまり国民のだって行政と市民国民一人一人っていうのは圧倒的な力が差があるので、
うんうん、
そういうその市民国民を救済するために作られた手続きなわけですよ、うん、でその手続きを使って国が、だから今回は沖縄防衛局がこう一市人となって、うん、その沖縄県庁に不当なものことを言われたので、うん、助けてくださいって言って、うん、国交大臣に申し出るっていうこういう手続きになっちゃってるわけですよ、うん、だ防衛省と国交大臣が同じ行政庁の中で沖縄県を潰しに行くっていう形になっちゃってるんだけれど、うん、で僕ねこれ本当に問題で、これ実はご存知の通り安倍政権下でも同じようなことやられたんだけれども、うんはい、僕ねこういうことをすると、要するに例えば何でもいいんですよ、その国っていうのは、うん、こう法律があればどんなこう手段を使ってもこう悪用するんだなっていうことを今立証してるわけですよ、うん、どうなってくると、うん、例えばマイナンバーっていうのはいろいろ便利だしね、うん、そのこうコロナの時に給付金を渡せるからこう便利ですよなんていう理屈も、うんうんうん、お前らどうせ関心に使うんだろうって僕ら言うじゃないですか、
ね、やだ、いや一番やばいのはあれじゃん、うん、憲法改正の緊急事態条項、
緊急事態条項もそう、全くそうだし、うん、だ緊急事態条項がないと国民守れないって言うけど、うん、いやいやお前目的別でしょとか、
うん、
特定秘密保護法っていうのも国家 の, その重大な機密を守るためだって言うけど、うん、いやいやお前ら都合の悪い情報隠すためでしょって僕ら言うじゃないですか、うん、それを今政府は自分でやってるわけですよ、
うん、でもこんなの通るわけないでしょ、
通るよ、
嘘、
前回も使われてますもんね、
前回も使われて通るんですよ、だから前回もあの安倍政権下でそのこう埋め立て承認の撤回っていうのを当時のまだご健在だった尾長知事がその不承認にしたときに同じ手続きをして国交大臣がそのこうこれは不当だってことで結論出ちゃって結局埋め立てが始まっちゃったから、今回も間違いなくこれ通っちゃう、もう
嘘でしょ、だってすごい ルールっていうところのルール違反なわけじゃん、
ルール違反ですよ、ルール違反だし、
通るの
法の趣旨を全く逆さにしてる、
だからルール違反でしょ、
だから僕ねこれね、おそらく政治家が考えたことじゃなくて、うん、その官僚がおそらく尾長体制の時に、はい、おそらく政治家にいやいや行政不服審査法っていうのがあってね、うん、この手続き使えば抑え込めますよっていうふうに誰かが言ったと思うんですよ、うん、それでこれやってると思うんですよ、防衛省なのかなんかがね、
うんうん、
だけど僕ねこういうことをする政府ってさっきも言いましたけど、うん、本当1ミリも信用するに値しないっていうかね、うん、つまりありとあらゆる手段、だから本来の法の趣旨と全く違う形にねじ曲げてこう使うんだね、うん、ということを考えると1ミリも僕今のこういうことする政府っていうのは、まあ、僕らジャーナリズムっていうのは常にこう政府とか政権とかっていうのをチェックするんだけど、
うん、
一市民としてこういうことする政府は僕は1ミリも信用できないよねっていうふうに思っちゃう、
ずっとそういう風なのが続くとさ、本当に DV みたいになって慣れてきちゃうんだよね、うん、
集団的自衛権の行使にしたところで、うん、本来だったらまあいい悪いは別として、うん、憲法を改正してやるべきところを、うん、もう法解釈を変えて、うん、内閣法制局の長官もそういう意向を持った人に変えて、まあ、ある種ちょっと無理くりでやったっていうこともありますから、うん、ずっとその流れは続いてるっていうこと
ですよね、続いてます、続いてるんですけれども、
これあれかな、うん、もうマスコミがガンガン騒いで世論がこれはおかしいじゃないかって声が上がってもやっぱりダメなんかな、
いやいやそれはもちろんこうメディアがこう、うん、まあ、頑張ってるメディアはもちろん沖縄のメディアなんかは本当にずっとおかしいと言ってますけれども、うん、で世論がこれおかしいじゃないかってことになればもちろんそれはそれこそさっき室井さんがおっしゃったみたいに、うん、選挙とかね今年だって、うん、来年参議院選挙もあるから、うん、それはもちろんそうなるんだけれども沖縄の問題っていうのはなかなかそうならないっていうところはある、ね、だけどその本当にこれそのなんていうかな、こう集団的自衛権の行使4人の問題もそうだけれども、うん、要するにこうもちろん手続きだったりとかもおろそかなんだけれど、でもこれ今後のケースなんか本当ひどいケースで、うん、法の趣旨が全く真逆になっちゃってるんですよ、うん、それを平気でやるわけでしょ、
日本でしょ、うん、だけどやそう毎回毎回メディアに期待して、うん、すごいそのここで今やるべきでガーってやって国民の声がおかしいじゃないかって盛り上がってって考えるけど、うん、いつもそれは無双だけに終わるね
そうだね、だからメディアのだから最初の話に戻っちゃうかもしれないんだけど、うん、やっぱりその基本的なその、まあまあ、僕はメディアの世界にこういるし、まあ、この番組ももちろんそうですけど、うん、こうだからその自己反省も込めてですけれど、うん、やっぱメディアの批判力っていうのがやっぱりこうかつてに比べると弱ってるんじゃないかっていうところは、うんうんうん、考えないとやっぱりいけないだろうなと、
だからあれかそうするとちっちゃくてもお互いに頑張っていくしかないの、
うん、
力が
まあ、先日も山口二郎さんがお越しになったんだけど、うん、
先週いらっしゃってましたね、うん、僕も聞いてました、はい、うん、
ちょっと疲れたって言ってました、ね、
なんか自分が死ぬまでに政権交代みたいなことないんじゃないかって言ってた。
あ、まあでもね、あの男の人は大体弱っちいんですよ僕も含めて、うん、あの女性の方がね、うん、まあ、いろんな今だからメディアの世界だって、うん、ね、望月磯子さんだったりとか、うん、あの安田夏樹さんだったりとか、うん、ああいう人たちが頑張ってて、うん、むしろそういう人たちが声を上げると、うん、結構こうね、世の中がちょっとだけれど動いたりとかして、うん、で男の人はね、負けて負けて、うん、でなんか弱っちくもう疲れちゃったってなっちゃうからね。
まあだけどとりあえず年末あるからおせち食べて、雑煮食べて、また気分を切り替えないと。
いや俺聞いてるから、あ、俺っていうか、あの聞いてるからだけど、だってもう、うん、あの室井さんだってもうおせちっていうか雑煮っていうかさ、もう餅をもう食べたんでしょ。もう
もう食べた、う
ん、この間この番組で自慢してたじゃん。
そんなとこまで聞かなくていいと思うんだけど、
保守派の政治家とか、うん、まあ、ある種タカ派と言われてる政治家とか、うん、右寄りの政治家の方の中で、うんうん、政策は違うけど筋道としてはおかしいっていうような声を上げてくれるような人っていないんですかね。あの政策的にはこう考えたけど、手続き的にはこれは間違ってるんじゃないかみたいな声を。
いや、いるよ、探せば。だって憲法改正の小林節さんだって、うん、憲法改正するのは最初反対じゃなかったけど、うんうん、だんだんおかしいっていう風になってきたじゃない。
まあ、いらっしゃるとも、まあ、思います。ただあのこれはもうその政治記者の皆さんの方がお詳しいんですけれど、かつてとこう政治構造がね変わってきちゃって、かつての自民党であればその自民党の中にこれは公財両方あるんだけれども、うん、その各種の派閥があって、うんうん、権力闘争をする中でそのこう主流派のこう政策だったりとか、うん、主流派のやり口に対しておかしいじゃないかっていうようなことを言うっていうような人たちがいた、まあ、それがなくなっちゃったっていう今のそのこう政治体制、うん、選挙制度の問題もあることはあるでしょうね。
いやでもそのもうずっとお話伺ってると民主主義の国じゃなくなっちゃうんじゃないかっていう。
本当そう思うよ。
いや民主主義の国とか民主主義の国はね基本的に統計なんかね、
う
ん、改ざんしないですよ。
これ
ね、
いや、まあ、そうなんだけどね。
これね統計法っていうのがあって、うん、統計法の一条にも 目的が書いてあって、うん、この法律っていうのはね、うん、公的統計が国民にとっての合理的な意思決定を行うための基盤になる重要な情報であることに鑑みて、うん、統計法っていうのは作られてるなって言うんですよ、うん、で国民の合理的な意思決定を行うための基盤が、うん、書き換えられちゃってるんですから、まあ、だから皮肉なこと言えばよく我々こう、ね、特に保守派の人なんかは中国のデータは信用できないとか言うけれど、うん、
はい、
こっちのデータもどうなのっていう話になっちゃいますよね。だからこれは本当にまさに基盤ですからね。
たださこの岸田内閣にあってさ、うん、でこう10万円給付の問題がガタガタになったじゃない、うん、でガタガタになって解決策として、まあ、3通りぐらいの方法が出てきて、うん、まあでも今年中にこう給付しますよみたいな、うん、それはもうそんな国がクーポンだなんだなんか言ってたってそんなの間に合いっこねえじゃないかっていう各地方の声がギリギリ届いた、
うん、
ギリギリ届いて、まあ、そういうことになんかこう間違ってたんだと、まあ、間違ってたとは言ってないんだけどね、本来だったら間違ってましたと、
う
ん、ね、
そうだ
10万円給付しますと年内ですと、ね、
声が届いたんだ本当は、
まあ、だからね、うん、まあ、本当一縷の望みとしてね、うん、多少もうほんの 1% ぐらいだけど、まあ、そういう届く時もあるなぐらい。ただ政府の中でやってることが俺たちに見えないことが多すぎて、しかもそれがまあ今日の冒頭でもお伝えしたけど、そういうことに関わった官僚の人たちが出世してたと、出世してたと人たちがこのニュースが伝わる前後に5人ぐらい辞職してるっていう話があって、やっぱりそこもね、こうやっぱりまずいぞという話がちょっとあったんじゃないかって推測できるだけだけど、うん、そういうことはあるわけじゃない、
うん、
だからまあでも青木さんはとってもね、もうこうあの教授をお持ちでやってらっしゃるし、うん、まあ、そういうことはね、うん、まあ、まあどういう、まあ、どの政権であろうとね、やっぱりちょっとだけほんの少しだけね、
よかったよ、思い出せた声が届いたちゃんとこともあるって、うん、
まあ沖縄の問題はね、うん、もっとだからあれはだから沖縄の問題も、ね、例えば沖縄じゃなくてこれ岩手県だったらどうなんだとか、
う
ん、
ね、そうですね、
よその、まあ、どこに福島だったらどうなんだっていろんなことを考えながらみんなで考えていかないとずっと沖縄に、
うん、
まあ、でも来年は本当さっきも言いましたけど、うん、本当沖縄は大きな節目の年なので、うん、沖縄とどう向き合うのか、うん、沖縄の問題じゃなくて、うん、沖縄と向き合う我々の問題だっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、
はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは青木治さんでした、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
良いお年をお迎えください、
良いお年を、
良いお年を。